さて、叙述を感情に結びついた日常口調へと渡らせるために、さまざまな習字が生み出されてきました。例えば次のものは、ただの説明です。これは歌ではありません。これを歌だと言い張ったとき、現代短歌という奇妙なものが生み出されました。今朝8時、首都高速で玉突きの、衝突のため渋滞続きだ。ここではかろうじて渋滞続きだという結句の部分が、見方によってはやれやれといったため息に見なされるかもしれませんが、前の4句が圧倒的に叙述を連ねたために、とても自分が渋滞に難儀しているとは思えなくなってしまっています。ただの客観的説明を聞かされるのみです。歌い手の主観が叙述に完全に飲み込まれてしまっています。念のために、この概念はボーダーを引いて説明できるものではありません。ある部分が全体の中で感情と結びついた言葉にもなるし、叙述的な言葉にもなるからです。例えば、言葉を変えずに少しでも歌へと近づけたいのであれば、まずは倒置法が利用できます。首都高の玉突き事故は今朝8時、衝突のため渋滞続きだ。こうするだけでも、上の句がただの叙述ではなく、たちまち歌い手の感情が現れてくるのがわかると思います。つまり彼はニュースを叙述しているのではなく、事故があったのが今朝の8時だったことを説明しようとしていたと聞き手に感じさせることができるからです。意思が前面に現れてくるのです。倒置法が和歌の常套手段であるのは、まさにこの効果によります。ただの説明文が、特定の伝えたい思いを込めた、歌い手の表現したい強調点を持った文章へと、たちまちにして移り変わるからです。ついでに述べておきますが、実は比喩の本質もそこにあります。比喩とは何も、山笑うなんて着眼点のユニークを褒めてもらいたくって、うぬぼれ顔に使用するために生み出されたわけではないのです。念のために、山笑うは漢文の引用なので、この説明はちょっと冗談がてらです。そうではなくって、例えば、山風が鳴いているようにと説明するときに、山風が肌に当たって悲しさを煽ったなどと説明するより、はるかに短い文章でより主観的な表現を行うことができるので、心的効果と文章の節約のために和歌においてはふさわしい技法だったのです。試しに次の文章を眺めてみてください。東南東から吹いてきた山風が冷たくて、私は泣きたくなった。くどくどしいくせに、泣きたくなった理由すら定かではありません。山風が冷たく当たって、泣きたい私の心を煽り立てた。散文的小説なら結構ですが、説明がくどいので、馬鹿に収めきれません。なんとかなんとか我が心、冷たい山風が泣いているみたいだ。和歌としては字余りの下手歌ですが、それは置いといて、思う存分叙述を節約して、かえって心象にスポットを修練させる効果にのみ、比喩が使用されているのを見ることができると思います。これが比喩の本質になります。倒置法と比喩と、それから名詞で止める体言止めなどを効果的に使用できると、それだけで叙述的文章を大きく詩的な文章、つまり歌い手の情へと結びついた文章へと転換させることができるのです。詩的表現は韻やらリズムや、ましてや個々によってなされるものではありません。その本質は歌い手の情をよりどころに組織された 文脈そのものによってなされるのです。ところが学校の勉強の教え方だと、かえって情をないがしろにするための技法だと生徒が錯覚することは目に見えています。現に私もそうでした。何しろ市場のかけらもないような方々が平気で教鞭を垂れている上に、しかもこれを規則として教えますから、すっかりげんなりしてしまうのです。さて、今朝8時にスポットを当ててはみましたが、まだまだ一句二句の叙述的説明が私たちを興ざめへと誘うことは間違いありません。ここで4句目の衝突から渋滞が推察できるので、不要な2句目を抹消します。この段階で玉突きにこだわりすぎる愚か人がたちまち脱落して叙述過剰の短歌を歌い切ることになると思います。そのような例は今までにも随分見てきましたけれども、そんな叙述は全くもって不要なものです。ようやくの首都高入りは今朝8時、衝突のため渋滞続きだ。ようやくという歌い手の気持ちが自然に今朝8時へと修練し、下の句ではそれが衝突事故で渋滞続きだったという説明のままに、歌い手の嘆きであることが読み手にも悟れることと思います。さらにくどくどしい今朝8時という無駄な説明を消していきましょう。その時の事象をそのままに歌に込めるのは馬鹿げています。そのようなものは言葉書きに記すべきです。どうも正岡子規の写生という言葉を説明的叙述と取り違えて、ニュースを歌と思い込んでいる方々がぼわーっと膨れ上がってきたような気配ですから、気をつけなければなりません。彼の述べた写生とは、心的表現に事実感覚に基づかない虚偽を加えないという意味であって、スケッチ主義でも実写主義でもないことは言うまでもありません。ようやくの首都高入りが運のつき、衝突のため渋滞続きだ。朝であるかどうか、それは読み手が判断すればよいことです。それに代わって運のつきと悲壮感を煽ることによって、あるいは歌い手がよほど急いでいたところへ持って渋滞に巻き込まれたことが自然に伝わってくると思います。するとある人は朝のせわしなさを考えるかもしれませんが、別の人は夕暮れの帰宅ラッシュと思うかもしれません。どうしても自分のために朝を残しておきたいのであれば、素直に遅れ急ぎに首都高入りした今朝8時頃の悲劇の歌一首とでもあらかじめ記しておけばいいのです。するとさらに首都高も消すことが可能になってきます。けれどもそろそろ段階的にバカを直していくのも面倒ですから、飛躍がてらに最後の歌へと移してしまいましょう。必要のない叙述的要素をそぎ取って、同時に思いへと修練させていくと、次のような和歌にたどり着きました。今回たまたまこうなったというだけのことですが、ここではあえて思いを今朝に向かわせるように歌い直してみます。早道を願って切ったハンドルの彼方に連なる今朝の渋滞。これは一見今朝のがマイナスのようにも思いますが、実は違います。すごい渋滞なんてしてしまうと、今度はあまりにも日常感覚に近くなりすぎて川柳くらいのバカバカしさに陥ってしまうからです。詩は日常的口調を借りて、しかもそれ以上のものを表現するところに意義があるのですから、ただ闇雲に感情をぶちまければよいというものでもありません。 ただし、感情をぶちまけただけのものは、それは個性のない、取り上げるまでもない駄作ではあるものの、やはり短歌にはなっていると、私は考えています。つまり、もうダメか、諦めたところを助けられ、あいつやっぱり大した男だ。極めて無意味な短歌ですが、それでも序述をこね回した、バラックが狭むの短歌などよりは、よほど短歌であるように思います。何しろ、情だけは率直に伝わってきますから、情をないがしろに、言葉をもてあそんでいるような不快感は起こらないからです。ただ今度は、誰にでも語れるがゆえの必然性のなさと、抽象性の至らなさに悩まされることになるわけです。つまりこれはこれで、新聞の切り抜きの代わりに、1分ごとに心情を切り抜きしただけの、必然性のない文章ということになってしまったわけです。どうやら、叙述そのまんまと、思いそのまんまは、2つの両極端なのかもしれませんね。けれども、叙述そのまんまは、バカではありませんが、思いそのまんまは、バカであると言えると思います。少なくとも、そう信じなければ、バカなんて、叙述の説明を、字数で制限するだけの、極めて無意味なものになってしまいますから。ちょっと脱線、よく、わびさびなんてものを、情を排したところに美があるとして、俳句の情を殺して喜んでいる人々もいますが、これも誤りです。あれは、情を、わびさびの極致へと至らしめるのであって、なくしているのではないからです。感は旧大。ですからやはり、歌い手の心情と、客観的な説明のバランスをとって、この、もうダメかの短歌も、諦めを、仕掛けた際を助けられ、見直すほどの父の背中よ、くらいにしておいた方が、短歌としての価値が見出せるには違いありません。感情的な語りと、その抽象化の話は、いつか別の機会にしてみようと思います。話をすごい渋滞にまで戻せば、その露骨な表現が、あえて歌うまでもない、あるいは改めて聞くまでもない日常感覚にまで、歌を貶めてしまうことになります。すると今度は、叙述的な説明が、歌の思いをちょっと客観的な視線へと移す、直情から距離を置くために、効果的な言葉として生きてくるのです。かといって、語り事として不自然でない今朝のになっていることと思います。つまり、全体の語り口調的な、長所と結びついた言葉の傾向は、破棄されていないことと思うのです。今朝8時、首都高速で玉突きの、衝突のため渋滞続きだ。早道を願って切ったハンドルの、彼方に連なる今朝の渋滞。最後に2つを比べてみますと、いかに順に説明するだけの叙述的文章の表現が、和歌の詩的表現に不要であるか、よくわかることと思います。2つ目を仮に普通の文章にしてみますと、今朝早道をしようとしてハンドルを切ったら、彼方まで渋滞が続いていた。となります。どうでしょうか。和歌を仕立てる前の文章が、今朝8時のものと違って、どれほど語り口調になっているかわかると思います。ここにこそ、叙述調と会話調の違いがあるのです。ここからさらに、中心となるべき、今朝と渋滞、別のところでももちろん作れますが、を取り出して、それをこそ目的として、心情を効果的に排すべく、文章を仕立て直すことこそ、和歌の領域だと言えるかもしれません。何しろ、一番初めの今朝8時の方は、 滞続きの説明を順番に連ねただけにすぎませんから。それでは、午後2時の厚木石橋日本橋と同じことになってしまうわけです。上野駅の夜の半ば頃フロージラはと同じことになってしまうわけです。このような不要な中立的、説明的な部分をもって、私は叙述的と言っていると考えてくだされば、今は話が通じることと思います。そして、ここで説明したことは、すべての詩文において通じることなのです。ただの叙述が並べられている文章は、詩ではありません。ただの説明文に他ならないのですから。では失礼します。2009年8月21日。